時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はとってもあったかいですけれども、
急に暖かくなりましたね。
はい、春が近づいてまいります。
もう一回ぐらい寒くなるって聞いたんですけど。
そうなんですか。
あれは間違いなんですかね。
いやいや、わかりません。最近ね、本当に寒暖の差が激しいですからね。
でしょ。何日か待ってすごい寒かったですよね。
すごく寒かったです。氷も降りましたし。
そうですよね、
はい、でも三寒四温、少しずつ暖かくなってきております。
確かに。
そうしますと着る服もね、だんだん薄くなってまいります。
体のラインも分かりやすくなってきますね。
そうですね。ということで分かりやすくなってからでは遅いんです。
そうです。今のうちからやっていきましょう
ということでね、今日も実はこのスタジオに入る前、筋トレを軽くですけれどもさせていただきました。私もですね、はい、結構たくさんいらっしゃってましたね、すでにね。
そうですね。今ね、中学生が、今度新高校生になるような子とかがパーソナルトレーニング受けに来たりとかをしてるんで、NCCA のスタッフがですね、指導に入ってたりとかして、たまたま重なったので、
なるほど、
はい、今日は多かったですけど。
そっか、学生さんたちもちょうど今春休みでね、新しい体制に向けてもう今からスタートしてるということですね。
そうなんです。ちょうどこの1ヶ月ぐらいですね、入学前の1ヶ月ぐらいで、
はい、
いかにその高校の練習についていけるような体を作っておくかというのは非常に重要ですね。
なるほどですね。そういったジュニアのですね、指導もこちら森部先生のところで行っておりますので、
はい、
ぜひご要望のある方はお問い合わせいただきたいと思います。さあ番組はですね、パソコン、スマホで後日でも聞いていただけますようにネット上で配信を行っております。フェイスブックをなさっている方はぜひ福岡街角森部塾でフェイスブック検索していいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです、
はい、
さあマイジムのコーナーではいつも森部先生の森部スタイルパワーポージングのお話などをお届けしておりますが、先週はですね、森部先生、セミナーのお話をしたんですけれども、はい、ちょうど美食のセミナーが行われたと思うんですけれども、はい、いかがだったですか。
いや、これですね、もう初めてお会いするような方々ばっかりだったんですけれども、終わってからの感想をいただいたら非常に来てよかったということで、実はセミナー自体はですね、女性限定だったんです。
あ、そうなんですか、
はい、ところが、どうしても聞きたいというなんかこう、もう熱い、売り込みというか直訴があったらしく、男性が2、3名ちょっと参加されてありましてですね。はい、でそしたらですね、県外の方とかなんですよね。インターネットで便利ですよね。
どこで情報を知ったという、
フェイスブックとかホームページで、知ったということなんですけれども、それで、たまたまお仕事の都合が疲れたということで、ちょっと聞いてみようかなと、3回シリーズだったんですけれども、1回だけ聞けばいいやっていう感じでいらっしゃったと、来たらめっちゃ面白いと、目から鱗落ちましたっていう話になって、次回も参加するということでした。はい、もうありがたい話ですね。
素晴らしいですね、はい、結局その美食の話ということだったんですけれども、
はい、
よく噛む話とか何かどういったお話をされたかということで軽くお話いただいて
も
よろしいですか。
もう何を食べなさいということよりもですね、食べ方の話なんですよ、僕がやってるのは、
はい、
例えば、よくあるのはそのカロリーを制限すると、こんだけしか1日に使わないからそれは取りすぎでしょうと、少しボリューム減らして カロリーを下げましょうねとかいうことでよく行われたりとかすると思うんですけど、
はい、
大体うまくいかないんですよ、
ね、
食べたいわけですから、
うんうんうんうん、
だから食べていいよと、
はい、
食べていいんだけどこういう食べ方にしようねっていうのがまあ僕の指導内容なんですね、
はい
はい、もうメソッドとしては非常にシンプルで、
うん、
腹が減って食えと、
はい、
もうペコペコで我慢できみたいな状態になって食べる、
うんうん、
つまり朝だからとか、
はい、
お昼だからとか、
うん、
晩ご飯行こっかって誘われたからとか、
うん、
で実はそんなにお腹減ってるわけじゃないのに、
はい、
行って惰性で食べるよりも、うん、もうペコペコになってぐわーってがっつきたくなるぐらいの状態でいくとまず絶対美味しく感じますね、
はい
はい、
うん、
でその状態で何食べてもいいと、
うん、
でも100回噛もうぜと一口で、これはあの最初から噛めないんですよ絶対、
ええ、
あのまあ先週いらっしゃいましたけど、
ええ、
中川さんなんて0か1でって言ってたじゃないですか
飲むって言ってましたね、カツ丼を、
はい、噛む意味が分かりませんみたいなねでそういう人って結構多くて、女性でもですね、はい、10回噛んでない人っても普通ですね、はい、僕結構あの学食とかですね、社員食堂とか、レストランとかでよくあのこうカチャカチャのカウンター持っていて数えたことがあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、平均してます10回噛んでないですね。
森部先生が横でこうカウンター数えたストレスでしょうね
いやいや、遠くの人しか見てない
です。あ、そうですか、
じゃあ怪しいですよね。で一応調査したの、
調査したんですね、
はい、で自分でやってもやっぱり噛んでないですよ、普通はね。でこれをちょっとこう変えたらどうなるだろうっていうのがまず興味でやってみたら、うんうんうん、もうこれはもう劇的に変わるんですね。だからまず空腹を感じてから、
はい、
そして一口100回噛め、
うん、
食事中に水やお茶を飲むなと、
はい
はい、消化液薄めないためにですね、
はい
はい、まあ、こういったことを注意するだけで絶対変わります、うん、だから量を減らす、あるいはその質を変えるっていうのと、何食べてもいいけど、うん、これだけ満たしてっていうのと、まあ、やれるやつやったなみたいな感じなんですね、
はい、なるほど、
はい、でなぜかっていうと、その続かないと意味がないので、
はい、
一時的にやったけど途中でやめちゃったっていうのであれば、うんうんうんうん、当然その効果はそこで終わりですから、
うんうん、
はい、
続けられるメソッドでということですね。
そうです。
なるほど。それで実際ね、中川さんもかなり、もう20キロ近く、
そうです、で全然変わってるじゃない、あ、変わってるじゃないですかというか変わってるんですよ。
でおっしゃってますよね、
はい、で本当にね、あのなんか脱いだんじゃないのっていうぐらい違う
縫いぐるみかって、
はい、でも彼はそんなに筋トレやってない、
そうおっしゃってましたね、うん、
食べ方を変えただけでも本当全然変わっちゃったぐらいなので、あれはね、彼を知ってる人はみんな気がついてますよ、何やったのっていうぐらい変わってます。
しいですね、
はい、
さあそんなですね、あのセミナーで2月は美食のお話 で、
はい、
で3月は3月で今度はサプリメントのお話ということですね。
そうなんです、
うん、
もう今やサプリメントを取るっていうのは、うん、中はもう常識みたいになってきてて、うん、まあ、悪いことではないと思うんですけれども、うん、まあ、そこの中にですね、こういったところをちょっと注意すると、うん、また違うぜみたいな、
うん、
まあ、そういった話ができればなという構想はあるんですけど、まだ中身は考えてないんです ね
今からね、はい、練っていくということで、
はい、
またそのお客様のこう様子を見ながらも組み立てを変えていくというですね、はい、森部先生のセミナーの方法でございますが、非常にライブ感のあるといった感じなんですが、実はあの近々ですね、
ええ、
来週の土曜日ですね、
来週の土曜日
3月のですね、
ええ、
土曜日、最初の土曜日なんですけれども、アンペレーナももちというですね、
あ、5日ですね、
あ、5日の土曜日にですね、はい、こちらは、今度は転倒予防の、
はい、
ご高齢の お客様向けの今度は森部セミナーがございます、
はい
はい、これはどんな感じになりそうですかね。
これがですね、東京から出張で帰ってきてその足でみたいな。
そうなんですね。
そうなんですよ。
結構またお忙しい中で、
はい、もう今もう本当バタバタして自分が何やってるかよく分かんないんですけど
よかったです、ね、
でそれでですね、まあ、どういうお話をさせていただくかっていうと、
はい、
まあ、そもそもなんで転ぶのという、まあ、そもそも論からまずお伝えをして、
うんうんうんうん、
あ、そうだそうだ、確かにそうだっていう、まあ、納得をしていただいた上で、
うん、
じゃあ具体的にどうすれば転ばなくて済むのかというところのこう可能性に関するところを メソッドをお伝えできればなと思います。
いや本当ですね。実はですね、まあ、僕のプライベートの話で恐縮なんですが、私の知人でですね、現在84歳のご高齢の女性がいて、まあ、ずっと現役で、活動はなさっていらっしゃったんですけれども、ついこの間転倒して圧迫骨折をされてですね、で、ちょっと多分寝たきり状態になるんじゃないかとみんな危惧してて、で僕は筋トレすれば大丈夫だよって言うんですけども、はい、何を言ってるのと、無理よと、そんな84歳の女性にね筋トレとかさせれんやろうと、やっぱ最初一周されてしまうんですよね。
まあそうですね、
そういういやいやいやと、もう70歳とか80歳のですね、原先生とかも今スクワットやってますよということを言ってもですね、その方はずっとやってきたんよと、いきなりは無理よっていうのをですね、こういかにこう打開していくかというのが今後、まあ、ご高齢の方、まあ、転倒が危険な方に対してですね、入り口を入りやすくしていくかというのも非常に重要なポイントになるかなと思うんですけども、
そうですね、
森部先生、そういうですね、身近な方がいらっしゃったらどういうふうにお誘いすれば、まあ、筋トレという言葉じゃなくて、まあ、なんかこう、うまくこう誘導する、ちょっとやってみようかなと気にさせる何かいい方法とかあれば聞きたいなと思うんですけど、
まあ、ちょっと話がですね、ずれるかもしれないんですけど、はい、まあ、今の話でもですね、いやいやもうこの年齢になって何言ってんのとかですね、うんうんうん、そんな高齢者に大丈夫なのって、うん、万が一のこと考えてるとかになると、うん、こっちも引いてしまったりするじゃないですか、でも絶対何かをやろうと思ったら、うん、前に進むしかないわけですよね、
はい、
前に進むしか、うんうん、そしてどうせやるんだったらちょっとでも登らないといけないわけですよ、
はい、
階段を下るような人生よりも、うんうん、まあ、ちょっとでもね、うん、低くてもいいで登っていこうぜみたいな、うんうんうん、でここのこう気持ちの上でもまずポジティブにして、うん、トレーニングもできたらもうちょっと、
うん、
これできたらもうちょっとってことで上げていきますんで、うん、フィジカルもポジティブにっていうことでですね、ポジティブトレーニングっていうのは心身両面に使えるよねっていうことで、
うんうんうんうん、
ポジトレっていうので僕商標登録が取れたんですね。
おっと、商標登録をもうすでに取っている言葉がある。
取ってます、はい、ポジトレ。
これはもう、
はい、
森部先生のトレーニング今後ポジトレに変わっていくわけですね、
はい、そうなんです、まあ、もちろん筋トレなんですけれども、心理的な面でもですね、ものすごくやっぱ有用性がありますので、
うん、
やっぱり人間ですから、はい、心身両面バランスが取れてる方がいいし、どちらも不可分なので、
うん、
やっぱりまあここはですねポジトレをして何でも積極的に頑張っていこうと。しかしその積極的もハードルが高いとやっぱりどうしても体がついていかない、気持ちがついていかないってこれ当たり前なんですね、
はい、
だ例えば10メートルの壁をこれ越えてみろとか言っても、うん、そもそも無理じゃないですか、
はい、
僕だったら穴掘ったりとかしますけど
ショーシャンクの空に的には
ですね、そうです、向こうに行けばとりあえずいいじゃんとかね、
はい、
でも10メートルでもですね、間にその、はい、10センチぐらいの高さの階段をずっと作ってですね、
はい
はい、何十メートルもかけていけば、
うん、
当然ただの山ですから、坂ですからね、
はいはい、
まあ、そういうことができるっていう感覚をやっぱり持っていただきたいので、
うん、
そのための、まあ、エスコートというか、
はい、
まあ、こういった役目をですね、まあ、我々コーチトレーナーがやっていかなきゃいけないかなっていうふうに考えています。
そうですね、
はい、で実際ですね、
うん、
まあ、杖ついて参加される方とか、
はい、
腰のこうひん曲がったような方もいらっしゃるんですよ、うんうん、実際には、
ええ、はい、
真っすぐ立ってもこう斜めになってる人とかですね、
はい、
でもその方々も一緒にセミナーに参加されると、うん、ニコニコしてやってやるんです、
ええ、
正確に言うとやってる時にはきついみたいな感じでわーって言ってるんですけど、終わったらにっこり、
うん、
この一生懸命頑張ったっていうことがもうすごく大事なことなんですよね。
うん、
うん、まあ、この体感をまず味わっていただきまして、
はい、
これだったらもしかしたら私もできるんじゃないかなというふうに思わせるのが、まあ僕の役目かなと思ってます。
なるほどですね、はい、そういったですね、本当に触れると本当にすぐに分かる、目から鱗のですねメソッド、まあ、それを少しでも僕もね伝えていきたいなと思って、そのためにやっぱりこう周りの方ですね、当事者だけじゃなくて周りの方にもそのポジティブさをですね、周りの人が諦めていることもあるので、周りの人からもですねこう感化していきたいなと思いますね。
そうですね、
うん、
もう本当、まあ、ポジトレ普及員みたいな人たちをですね、 ね、なんかこういいネーミング考えて広げていきたいですね。
本当ですね、はいはい、さあそんなわけでですね、今日はちょっとセミナーの話を中心にお届けしましたけども、実はあの僧帽筋の話を聞こうと思ったんですけどね、
はい、
あのちょっと時間がなくなって
企画になってないみたいな、ね、
ごめんなさいごめんなさい。ちなみに僧帽筋ってですね、今日取り上げたのが、
はい、
あんまりその今僕たちで結構健康になるためとか、まあ、活動に必要なこう筋トレをしてるんですけど、僧帽筋ってあんまり聞かないなっていうのがあって、先生僧帽筋ってちなみに何ですかっていうのをバーンって聞こうと思ってたんですよ。
僧帽筋っていうのはですね見た目の形が坊さんがかぶっているすげ傘みたいな形をしてるので僧帽筋って言うんですよ。
こう斜めに肩にこうかかってるような、
あの
頭から
こういう、
はいはいはい、
あのキノコみたいな
形ですね、
はい、あの形をしてるから僧帽筋。この肩のよくあのおじいちゃん肩が凝ってるでしょみたいな、
はいはいはい、
こうもみもみしたくなるあの部分です。
なるほどですね、はい、ちょっとそこの筋肉についてまた次週ということでよろしいですか、
は
い、
非常に重要な筋肉です
から。そうなんですね、はい、ちなみに僕らも鍛えてるんですか日々。
いや鍛えてないですあんまり。
なるほど。
いや正確に言うと鍛えてるんですけど、ものすごくあのなんていうのかな、パフォーマンスの高い筋肉なので、あの程度では強くなってくれないという。
なるほどですね、
はい、
また自身も
お楽しみ。ご希望とあれば地獄をお見せしましょう。
いやすいません、
あ
のそういうわけではなく、ただ知りたいというだけでですね、はい、ということで、
はい、
以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですね、ジュンスのシアティック。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。 今日のマッスルゲストは新企画ハルベリー企画松島美恵の挑戦というコーナーがスタートいたします。そのコーナーにですね挑戦していただきます主婦の松島美恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
イエーイ、よろしくお願いします。
さあ今ね新企画ということでお伝えしたんですが、
ハルベリーですからね。
ハルベリーです。
まあ、ラズベリーじゃないですか。
ラズベリーじゃないです。ハルベリーといえばもうあのナイスバディのですね、美しいちょっと浅黒い肌がまたちょっとセクシーです
ね。
はい、いろんな映画にも大活躍しておりますハルベリーさんのようになるぞという企画でです。なんとこの森部塾でダイエット企画をやろうということで、
はい、
手を挙げていただいた、まあ挑戦者ということで松島美恵さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということで松島美恵さん、まあ、この企画、まあ、参加するきっかけってどんなことだったんでしょうか。
いや、友達が森部先生の、はい、まあ、お弟子さんっていうんですかね、
はいはい、
で、まあ、こういう企画があるんだけどって、あんたちょっとやってみないみたいな軽い感じで言われて、はいはい、で私自身もうんいいよみたいな
軽い感じでいいよ
いいよって言っちゃったんですよ。
あまり考えなくて言った感じ。
なるほど。
そうなんです。だからなんか後からこうじゃあこういう打ち合わせがあるからとか言われて、
はいはい、
え、何の打ち合わせみたいな
何の打ち合わせみたいな。
そうな感じ。
打ち合わせすることってあるのみたいな。
そうなんですよ。
もう巻き込まれた感満載でございますけれども。
そうですね。
え、実はでも松島美恵さんは昔は結構スポーツもなさっていたスポーツマンということですよね。
そうですね、はい、まあまあ、若い頃って言ったらあれですけど、はい、はい、まあ、中学とか高校ではちょっと陸上競技をやってて、
うん、はい、投擲をね、やってたんですよね、
はい、そうですね、投擲種目をやってて、はい、その頃はかなり投擲選手の割には細いねって言われてたんですけど、
はいはいはい、
今はもう投擲やってましたって言ったらあーねって感じで言われちゃううん、そうですね。でも投擲をやめてでからもう20年近く経つので、はい、その今更、うん、じゃあちょっと森部先生のトレーニングをって聞いた時にはさすがにちょっとできるのかなみたいなところはちょっとありましたね。もう20年近く経ってるのでちょっと今日ここに来る前にさせてもらってちょっと高校の時のすごい苦い思い出とか、はい、そういうのがちょっと
フラッシュバックして。
そうですね。
なるほど。
あ、やばい、追い詰められてる子みたいな
そうですね、まあ、でもそれでこうダイエット企画ということで、うん、まあ、手を挙げていただいたというかですね、ご協力していただけるということになったわけなんですけれども、
はい、
その数字的にじゃなくてもご自身の感覚的にその細かったっていう時代から、
はい、
大体こうどのくらいちょっとオーバーしちゃったかなみたいなところであります。
そうですね、こう高校の時からしたら多分体重だけでも20キロ近くは増えてるんですよね、
うん、20キロ近く。
うーん、
先生このくらいってやっぱこうスポーツやめることで、まあそのまあ、スポーツやめて20年くらい経ってますけど20キロぐらいの増って、まあ、あるじゃあ、
ありえますね、はい、うんうん、だからまあそのぐらい逆に高校生の時なんかで現役であれば、もうとにかく発育発達の途上だし、はい、加えてそれに競技で勝つための運動を付加してますから、うん、やっぱり食事も通常よりも多く取ってるわけですよね、うん、ところが選手を上がってからその食事が元に戻るかっていうと、うん、そういうわけにはいかず、うん、意外と同じように食べていたりだとか、
はい、
でまして社会人になってくると今度そこにお酒が入ってくるとか、
はい、
お付き合いでちょっとこう今まで高校生の時には食べなかったものが食べるようになったりだとかですね、うん、そういうこともやっぱ出てきます、
うん、
で、まあ、生活のリズムを、まあ、特に、まあ、女性の場合とかだとご結婚されて、うん、妊娠出産で育児とかの中で、うん、ちょっとこう自分のリズムとかもなくなっていったりとかする部分もあるじゃないですか、
うん、
でそれは役目としてやってて自分ではまあ普通にこなしてるつもりなんだけれども、もともとの状態からしたらもう全然、まあ、イレギュラーなわけですから、
うん、
かなりやっぱりストレスにはなってるはずなんですよね、
うん、
でそういったところのまあホルモンの影響とかも含めて、うん、まあ、俗に副作用的に 体が変わっていくっていうのはもう十分ありえます。
なるほど、はい、ちなみに松島さんご自身の感覚で、まあそのこうまあ、競技をやめた後、はい、まあ、社会人になった、そしてご結婚された、お子さんを産まれたとか、なんかどのタイミングでちょっと増量し始めたなとか、なんか覚えてます？
いや、あの本当にその陸上を辞めてすぐの時はやっぱり、はい、うん、その高校時代すごいプロテインとかも飲んでたので、あ、多分これはもう今までのまんまじゃダメだなと思って、うん、その意識をしてた時期はすごくあったんですけど、はい、やっぱりその、ま、結婚して出産してっていうので、ま、うち子供が3人いるんですけど、はい、その3人産むたびになんか増えていくみたいな感じだったんですね。で、はい、まあそのまあ、子育てしてる間にその、はい、まあ、仕事をしたりとか、そういうのとかでやっぱりその自分では感じないそういうストレスとかがあったのかなとか、でもともと食べるのは好きなので、美味しいのがあったらやっぱ食べに行ったりとかしちゃうので、はい、多分そういうのだろうなとは自分では思ってるんですけど。
なるほどですね。先生、今のお話で、まあ、女性の方では結構ありがちなというか、その出産のたびにあの増えていったという話、僕もたまに聞くんですけど、これもよく女性にはあることかなと思うんですけど。
よくありますね。
ですね。これってやっぱりこう、はい、まあ、お腹に、ね、新しい命が宿って、まあ、食べる量とかも変わってきて、で授乳のためにこう食べるものもたくさん食べてとか、でそれがなくなってからとかの、まあ、バランスの取り方がやっぱ女性難しいんでしょうね。やっぱ
難しいですよね、はい、母乳自体がまあ血液から作られますので、食べてないとやっぱり、まあ、栄養失調みたいな状態になっちゃうじゃないですか、うんうん、だからやっぱりまあ食べますよね、
はい、
はい、
でそれがなくなってからまたそれをなくなった分を調整しないといけないけれども、はい、とかいうところがですね、
なかなかそこはもう難しいでしょうね、うん、あまりにもこう体内環境っていうのも変化してますので、うん、それは相当なストレスだと思いますよ。
なるほどですね、はい、今もなんかその食べる量というのはかなり昔よりも増えてるなとかいう感覚あったりするんですか、それともいやそんなに食べてるつもりないけどなという感じですか。
いや、もう昔に比べたら全然食べなくなったんですけど、はい、もう本当に昔はびっくりするぐらいの量を食べてたので、特に高校の時とか、まあ、引退してすぐとかそれぐらいまでは、最近はその食べたくても食べれない、食べれるものがだんだんこう決まってきたっていうか、でそういう感じだから食べる量は減ってるんですけど、なんで食べる量減ってるのに痩せないんだろうみたいな、そういうのもありますね、
はい、これはかなりこう難しいところなんですけれども、シンプルに考えればですね、まずはそもそも使ってないのに取ってると、
うーん、
お金が貯まるんだったらいいんですけどね油溜まってんぜみたいな感じになるんですけど
はい、
はいはい、まずあの日常生活の中でいつも同じような動きをしてますから、
うん、
毎日同じようなことをやってるわけですよ、はい、でそうするとそれって洗練されていくんですね、
うん、
繰り返し繰り返しやってるわけなの でそうするとやっぱり合理的にやるようになるんですよ。
ああそうですね、
はい、で特に女性は一度に何でも考えながらやってるじゃないですか、うん、選択しながら何とかやったりだとかで、うん、もうパターンが一番無駄がない動きっていうのを体が覚えてますので、うん、使わなくなってしまってるわけですね、う
ん、
はい、
あそういうことなんだ。
で使ってないんだけど取るのは取ってるわけです、うん、それがまあ確実にストックされていくという流れになりますね、
うん、なるほど、そうなんですね、
だからこういつも忙しく、本当に忙しくですね、体力も使って動いてらっしゃる主婦の方も洗練されて自分の中でこうミニマムなエネルギーで動けるようにこうやっちゃってしまってると。
すごい低燃費
ね、低燃費
いや本当そうなんですよ。
低燃費なのに動いてる感覚あるからちょっと補給しとかないとって思って食べるみたいな。
そうです。で周りに余計な情報がいっぱいあるんですよ。
余計な情報と言いますと、
例えばそのこう朝ごはんは食べなければいけないとかね、
うんうん、ああそうですね、
1日3食がいいんだとか、
うんうん、
で僕なんか聞いた時え、なんでって思うんですけど、
はい、
普通にみんな言ってますよね、うん、管理栄養士の方とかも言うじゃないですか、
うん、
血色はダメだみたいな感じで、うん、だって食べたくなかったら食べなくてもいいじゃんって。動物は食べないですからね、
うん、
お腹いっぱいだったら食べないですよ、
うん、
はい、まあ、でもちっちゃい時から言われてますよね、
うん、
朝ごはんしっかり食べないと力が出ないよみたいな、はい、私もやっぱり今子供にちゃんとそうやって言っちゃうんですよね、
うん、
朝ごはんだけはもうせめて食べていってみたいな感じで、
うん、
そこの中に落とし穴があるんですよ、
そうですよね、聞きたい。
いやもうそれをねこうと戦うじゃないですけど、やっぱりそうい う, こうご意見の方多いじゃないですか。でもその中でも森部先生のおっしゃるように、動物考えたらそうなのに人間だけ違うというのもおかしいなって、確かにこうねふっと考えたら思うんですけど、でもほら管理栄養士の方がとか、もうお医者さんが言ってんだからとか言われると、もうグーの音も出ないみたいな。
だってお医者さんなんて医者の免許取るまでの間に栄養学の勉強なんかしないですよ、ほとんど。授業ってないんだもん。
そうですね、はい、そういうこともありますが、だからそういう、ね、社会の常識といかにこう、ね、あのまあ、戦うじゃないですけど、ちゃんとみんなに納得してもらって、その正しいね、まあ、そうやってだってそうやって3食食べていっぱいこう蓄えちゃってる人がいっぱいいるわけだから、うん、みたいなことを言うんですけど、うん、かといってでもね、糖質制限してね亡くなった人もいるよみたいなこと言われちゃったりもするんですよね、
う
ん、
だってそれはそのことだけが原因かどうか分かんないですね。
そうなんですよね、はい、非常に難しいところではあるんですけど、
だって糖質、まあ取ろうは取る前が死ぬのは死ぬんだから、
うん、まあ寿命的にはですね、
うん、何が死の直接の原因かなんて分かんないですよ、
うん、はい、確かにですね。ちなみにそういうふうな、あの糖質制限ではないですけど、松島さんもそのダイエットを試みたことってこれまであったりするんですか？
あります、何回も、
うん、どういったダイエットをされてきたか、うん、
例えば昔あってリンゴダイエットがいいよって言われて、はい、リンゴを大量に買ったんですけど、はい、結局はあのリンゴの皮を剥くのがめんどくさいみたいな。
ああ、なるほどね。
で、そういう性格なんで、じゃあ今度はそのなんかちょっと某健康食品の会社 の、はい、あの昔ちょっと流行ったプロテインダイエットみたいな、うん、あのスムージーみたいなやつを飲むっていう、はい、あれも試したんですけど、あれはなんかとにかく美味しくなくて続かなかったみたいな。あそんな感じで、で、うん、あと、まあ、体はもともと動かすのは好きなので、うん、じゃあ運動でと思って、はい、まあ、そのソフトバレーのチームをちょっとうちの主人とお友達のご夫婦と作ってちょっとやってたんですね、
はいはいはい、
でその間はなんかこう体を動かすことでダイエット頑張ろうとか思ってやってたんですけど、うんうんうん、結局そうやってバレーボールした後に飲むお酒がうまいみたいな感じで結局何も続いてないじゃんみたいな感じになっちゃって、
はいはいはいはいはい、
でもね、ええ、多分ね多くの方がこういうパターンなんですよ、うん、絶対、
うん
うん、まあ、気持ちはあるわけですよね、うん、ちょっとやってみようかなとか、
うんうんうん、
まあ、ちなみにリンゴダイエットってすっごい流行ったんですけど、
流行りましたね
皮剥くのがめんどくさいっていうの
はちょっと待ってください、リンゴダイエットは皮を剥かないといけなかったんですか？
剥かなくてもいいです。
そうです、
剥かなければいいんですか？
そこそこ
ていうかリンゴは丸ごと食べた方がいいですよ。
あ、そうなんですか、はい、いやあれ皮を剥いてなんかすりおろして、
あ、そうだったんですか、
食べるとかちょっといろいろ聞いちゃったんで、そのまま食べてもいいけどって。でも基本その皮を剥く、それが直接の原因なんですけどね
ちなみにリンゴダイエットはそれでどういう理由でそれであのダイエットにつながるんですか？
いや詳しくはまあ僕も知らないんですけど、あ、まあ、要するに他のものを取らないわけですから、あ、まあ、リンゴって食物繊維がたくさんあるのと、はい、まあ、糖質とかまあ水溶性のまあビタミンとかいっぱい入ってるのでいいよっていう理屈ですよね。
へ、
それと、まあ、あのヨーロッパの方にはリンゴが赤くなると医者が青くなるって言葉がありまして、まあ、そのぐらいその、まあ、薬効もあるとかいうところから、まあ、強調されたんだとは思うんですけれども、はい、まあ、そもそも人間はその単色の生き物ではないので、うんうん、まあ、まず企画倒れになるのはもう目に見えてますね。
そっか、そうです、だって続けなくちゃいけないんでしょ、
はい、
そういうことになるですね。本当にアンジェリーナ・ジョリーじゃないですけど、ん、誰でしょ、あ、マドンナですかね、なんかあの木の実とか、あ、何タリアンって言うんでしたっけ、あの動物性のものとか再生されないものは食べないみたいな人がいますよね。
あ、いますね。
ビーガン、ビーガンじゃないね。
そうです、そうです、はい、
ですね、そんなんじゃない限りですね、続かないですもんね。
いやー、まあ、あのね、社会的に影響がある人が、その、まあ、思いつきじゃないでしょうけど、ポッとこう言われたりとかするとですね、もう世界が混乱しますのでやめてほしいですね。
本当ですね、はい、さあそんなわけで、まあ、こう数々のダイエットもされてきた、昔スポーツでやってて細かった、でもいろいろなやっぱり家庭の事情、そして お母様というね、あの職業の中で、ちょっと増量してしまった、そんなもうみんなが当てはめるもん、ね、悩みを抱えてる、その松島さんがその代表としてですね、 森部メソッドだったら結果が出るぞというのをですね、ぜひ証明していただけたらと。
そうですね。
でも本当もう申し訳ないと思いながらなんですが、今日実は計測をさせていただきました、ね、
はい、はい、
実際計測してみていかがだったですか、ご自身で。
ちょっと驚きの太さみたいな感じでしたね。なんか
そう、森部塾ではこう体重の重さを、ね、測るんじゃなくて、うん、フォルムですね、サイズにこだわっていこうということで、うん、全部サイズを測らせていただいて、
はい、
でそれをですね、実は今後森部メソッドを使って絞っていくということでございます、はい、でそれをですね、目指す数値と期限を決めていただこうと思っているんですけれども、
はい、
どうでしょう松島さん、いつまでにどういった数字を叩き出すというふうにしていきましょうかね。
そうですね、目標がハルベリーなんでですね。
ああ、ハルベリー、
ハルベリーなので、
ね、ちょっとやそっとではね、
そうですね、
納得いかないですよね。
ですね、
そうですね、生命ってハルベリーになるからには、
はい、
うん、ウエストは20センチ以上減らさねばならんかなみたいな、うん、せめて20センチ、
いや、いつまで
頑張りたいな。
素晴らしいです。
ちなみにそれいつまでの目標ですか。
いつまで、そうですね、まあ、夏真っ盛りを迎える直前ぐらい、8月がメインなのと思うので、
はい、
7月ぐらいですかね。
そうですね、7月の末ぐらいまでにハルベリーになれたら嬉しいなみたいな。
4月末までにハルベリー、
はいはい、で8月は、
はい、
海デビューみたいな。
海行っちゃいますよと。素晴らしいですね。ちなみにウエストがマイナス20、他の部位はどうしましょうか。
今日一番ショックだったのは、はい、やっぱすごいその太ももの太さっていうか、はいはい、あ、こんなに育っちゃったんだと思ったので、はい、太ももも10センチぐらいは減らしたいかなとか。
ちなみに先生、結構7末っていうと今2月末でしょ、3、4、5、6、7、5ヶ月です。
そうです、丸5ヶ月、
ね、丸5ヶ月で、はい、マイナス20、マイナス10いけるもんですかね。これ
まあいけないことはないですね、はい、ただその、まあ、それ以降も継続して維持できないといけないので、うんうんうん、一番やんなきゃいけないことは自分のこう生活習慣を変更ではなく調整することが必要ですよね。急に変えてしまうとやっぱストレスになってしまいますから、
はいはいはいはい、
気がついたらそうなってましたみたいな感じにちょっとずつ変えていくっていうのが無理がないです、はいはい、
当たり前にしていっちゃうってことですね、日常生活。
そうです、そうです、そんな当たり前やん、何言ってんのぐらいの感じでできるようになれば多分ストレスにはならないんですよ。
あ、そうですね、
なるほどですね、はい、素晴らしい。そしてもう一つ測った腕の部分とか、
もう腕は確実に隠す方向で今言ってるので、
そうなんですね。
そうなので、まあ、せめて、5センチ、
マイナス5センチ、
はい、
タンクトップ、ありがとうございます。
タンクトップが、
タンクトップ
着れるくらいにはこう今完全にこう隠してますんで、隠す方向で言ってますんで、はい、
ありがとうございます。いただきました。7月31日までにウエストマイナス20センチ、太ももマイナス10センチ、腕、この二の腕の太さはマイナス5センチを目指してハルベリーになりますよと。
イエス、頑張らし
い、ね、イエスいただきました、
ね、ありがとうございます。素晴らしいです。それを、まあ、まさに今日ですね、今日からスタートしていったわけなんですが、はいはい、今日実はこのラジオ番組の前にスタジオに行かせていただいて、ね、トレーニングをいたしました、
はい、
ご感想からお願いいたします。
いや正直ですね、はい、体幹やってる時は本当逃げ出したかった。でもなんかこう、なんかこう、まあ、自分、うちの子供がその森部先生のお弟子さんのところで、
はい、
一足先にちょっと何年か前に受けてたので、うん、その時にやっ、うん、やってたのとちょっとこう似てる感じのやつで、その時自分の子供にはこんなこともできんとあんたみたいな感じで言ってたのが、はい、自分がはるかに子供よりできてないっていうのがすごくショックだったので、ちょっと子供も巻き込んで、ち ちょっとママこんだけできるんだぜみたいなところをちょっと見せたいな、
なるほど、
というのもあるので、体幹ちょっと頑張ろうかなって、あまりにもできなかったっていうところが大きかったので、
体幹はね、でもね、ご家族であると絶対いいと思いますよ、はい、スポーツにはもう 100% 役に立ちます。
あ、そうですね、
はい、
頑張ります。特に体幹、
体幹ですね、はい、今の体幹といったお話は実はその、今日のスタジオでのトレーニング開始して、家でやる、毎日やるトレーニングとして体幹 の、はい、あのポーズをねやったんですよね、はい、今日何ポーズぐらいお伝えしたんでしたっけ。
いや、あのお家でやっていただくのはもう3つだけです。
はい、
はい、
どんなポーズでしたっけ。
まず肘つき、
はい、床面に肘をついて腕立て伏せの形、はい、
そうです。
でキープ、
キープ、
はい、これが1分、
1分を目標ですね、はい、だから最初はもう10秒かける6セットとか、
はい、
そんな感じでいきます。
トータルが1分になっていればいいよと。
そうですね、
ですね、
はい、
2つ目は、
2つ目が、足を前後に開いて行う、はいはい、まあ、スプリットスクワットのポーズで止めるやつですね。
はいはい
はい、膝を曲げた状態で止めると。
これもキープ、
うん、はい、大股で前足だけが曲がった状態、
はい、
まあ、全体のこうフォルムがカタカナの E の字みたいな感じになってますね、うんうん、はい、これは2つ目、
はい、
でもう一つやったのが、何でしたっけね、仰向けに寝転がって、
はい、
腹筋をやってもらうんですけど、
はい、
やっぱりまあ元アスリートというのがありますから、ちょっとだけアレンジをして、初心者がやるにしてはちょっときついのをやってます。膝を立てて、
はい、
両膝立てて、まあ、腹筋するってまあよくやることなんですけど、あれを片膝だけはまっすぐに伸ばして宙に浮かすんですね、
うんうん、
はい、つまり、片足上げの状態の腹筋をやるっていうのが、はい、結構
上半身を起こすってことですね。
そうです。
なるほど、
あれはきつかった
全部今スプリットもそうですが、先ほど の、 腹筋もそうですが、片足ずつなので両足やるわけですよね。
そうです、
右足左足、
はい、
ということは倍になるから結構量ありますね。
そうです、だからまあ全部1分ずつだとしても、まあ、トータルで5分はかかるわけですね。
うん、
はい、ただまあ言ってしまえば5分ですから。
そうですね、
はい、
うん、ということでございます。
だって寝る時間5分短くするだけでいいんですよね。
おお
昼寝の時間5分短くすればいい。
もうその前後がね、
いやでもですね、
間とかがもう例えば、
まあ、洗濯物回してる最中とかですね、
はい、
あるいはなんかこうお茶を沸かしてる、はい、お湯沸かしてる間の少しこう待ってる間とかでも絶対できる。電子レンジでも1分ぐらいは使ったりしますから、
うん、そうですね、
はい、
うん、
そういうところでちょっとやるだけで全然違うんですよ。
なるほど、
はい、ただし、うわきついってことをやらないと体がそれを変化刺激として受け取らないので、
うん、
はい、
うん、ということで毎日していただくということで、実はですね、この番組で今松島さんのこのハルベリー企画、ずっと追っていきます、追っていきます、経過をですね、
責任重大ですね、
ということで、はい、毎週ですね、松島さんからは家での、トレーニングの様子、それもですねアップしていただいて、森部塾のフェイスブックページにアップいたします。
やべえみたいな、ね、
経過をですね出していきますよ。そしてそしてジムに、まあ、週1ないし、まあ、10日に1回とか、まあ、来れる範囲で来ていただいた、はい、そのジムでしかできないトレーニングの様子もですね、
は
い、
アップ
していくということで、
ね、
全部レコーディングしていきますので、
はい、
はい、
楽しみですね。
はい、
がぜん頑張る気が起こってきた顔みたいな、
ファンが増えそうな感じ、
ファンが増えちゃう感じ、
すでにもうすでにこう結構ファンのいらっしゃるですね、松島さん実はお歌もとっても上手ということ。
いやなんかすごいらしいですよ、
はい、いやうまいですよ。
でしょ、
うまいですよ私
そううまい、その歌をですねぜひもしこのハルベリ企画7月31日目標達成していたらですね、
はい、
番組からプレゼントをしようと思って、
がぜん頑張ります。
何をプレゼントするかというとですね、その美しい美声を収めた CD を作って
全国発売？
いやそれすみません、それは無理です。すみません、ごめんなさい、無理です。全国発売すみません、潰れます。ね、すみません。ね、でジャケ写を、
ジャケ写、
プロのカメラマンにお願いして、ハルベリースタイルの松島さんの写真を撮ろうと。
おお。
どうですか？
これはがぜんテンション上がります、ね。
でしょ？それをファンの方に配っていただくなり販売していただくなり。
65歳以上の人がずらり揃って
た。65歳以上限定ですけどいいですか？
すごいファンクラブですね。新しいファンもできますよ。
そろそろね、あのファンの低年齢化を図りたいので
新しい企画ですね。
そこにこう寄与していきたいなと思いますので、じゃあそれでよろしいですか、ご褒美的なところ。
ありがとうございます、がぜん頑張ります。
ジャケ写を撮るっていう、
イエス、
いや素晴らしいですね、
はいはい、
楽しみです、
はい、頑張ります、
お願いいたします、はい、ということで、今日のマッスルゲストはですね、新企画ハルベリー企画に挑戦していただきます松島美恵さんでした。この後もまだ、はい、残ってちょっとお話を伺っていきますので、よろしくお願いいたします、
はい、
ではここで一曲、松島さんから曲のリクエストいただいてますのでご紹介お願いします。
はい、JYJ の Wake Me Tonight。Wake up tonight, その手で Wake me tonight, wake up tonight, その手で
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です、
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストにお越しいただいております松島さんからの質問です。松島さん、ちょっと質問をぶつけてもらっていいですか。
ファンの増やし方を森部先生に教えてもらいたいんです。
ドヒャーン、
ドヒャーンですね。
あ、これはちょっと、まあ、意外な質問でしたね。まあ、ちなみにファンにしたいターゲット層っていうのはどのあたりを狙いたいんですかね。
それはできれば年齢は低い方がいいですよね。
なるほど。
ちなみに松島さんの今ファンっておっしゃった方々はどういったつながりの方
いやいや、たまたま、まあちょっと私の仕事場のお客さんで、まあまあ、このなんていうのかな、キャラクターなのか知らないけど、大体おじいちゃんたちに受けるんですよね、私って。でその人たちが大体65歳以上の方ばっかりなので、どっちかでおじいちゃんたち担当みたいな感じになってしまってるので、それをちょっと年齢を下げたいなと、
うん、なるほど、
はい、
ですね。
まあ、ビジネス的に考えればですね、はい、やっぱその自分がターゲットにしたい層が何を求めてるのかっていうのは分析をしないことにはいけないですよね、はい、よくまあ、広告やったりとかするときにも事例でこう挙げたりとかするんですけど、まあ、ターゲットがいないところにいくらまあ餌をまこうが釣り糸を垂らそうが釣れるはずがないわけですよ。ただまずその自分がファンとしたいターゲット層がどこにいて、その人たちが何を求めているのかっていうものを熟知しておく必要がまずはありますね、はい、その上でそれに合うものを自分が提供できるのかっていうところをまあ振り返って、ないものであればどこが一番近づけられるのかなとかいうところでその戦略を練っていくことになります。
なるほど。ということは逆に言うと、その今自分のあるものがどの人たちに一番求められるかで考える方が早いということですか。
普通はですね、はい、まあ、ちょっと まあ、くだらない話なんですけど、まあ、よくなんとか専門とかあるじゃないですか、巷で、
はい、
でも、もうピンポイントで行くわけですよね、
うんうんうん、
求めてる人はいるから、はい、そこにそういうのを持ってる人がポッとこう行くと、
うんうん、
でそれを成立するわけじゃないですか、
うん、
例えばこれが、まあ、人のこう、まあ、体型の話で言うと、うん、その専門的なそのこう痩せ型の外背用タイプっていうのと、割とこう引き締まった感じの中背用タイプ、
はい、
でちょっとまあぽっちゃりした感じの内背用タイプっていうのがあるんですけど、
はいはい、
これはあの体型で、まあ、例えばそのこう顔とかですね、うん、性格とかを取り除いてこう見た目の部分だけで言えば、うん、まあ、私はまあこういう感じの体型が好きとか、うん、いうのがあるので、最初からそれに合ってない人たちがいくらアプローチしてもうまくいく率は少ないですよね、
うんうんうんうん、
はい、であれば例えばそのターゲットにしたい層の人たちが細身の人を求めてるっていうことであればですね、そこに自分が近づいていくしか方法がないわけです。
うん、
あの王道でいけばですね、
うんうんうん、
ところがいやいやこれが私だからと何言ってんのっていうことでいけば、いかにその自分の今持っているものの魅力をその発信して、うん、あの引きつけられるかっていうことがまあ大事になってきます、
うん、
はい、
となると今みたいにこう、自分をそこに近づけるというところもあるけれども、じゃあそれはないけれども、じゃあこういうものだったらあの受け入れてもらえるものがあるかもしれない、それを発信するっていうのも非常に大切だということですかね。
そうです。でその発信するときに、う
ん、
それが届くようにするためのことをいかに徹底できるかってことですね、
うん、発信をするものが届くように徹底する、
はい、まずあの例えば情報であればですね、今タイムラインとかにガーッと流れていけば、うん、それ一瞬の技なんですよ、はい、ツイッターでも何でもそうですけど、探さない限りは見つからないので、じゃあもうずっと出てるとかね、
うん、
もう1分間に1回ずつぐらいこう流れていっても必ず誰かが見てるだろうみたいな感じにすると、
うんう
ん、で通常はそれはできないわけですよ、なんか特殊なシステムとかを組まない限りは、
うん、
だからまめな人はずっとその情報を発信するとかいう形になりますけれども、あの口コミっていうのがですね、
はい、
ネット上でも起きますので、例えばその情報を発信する時間を全部決めちゃうとかですね、
うん、
朝の7時昼の12時、まあ、夜の10時とかなんかもう必ずそこにしか投稿しないとか、
うん、
いう風にするとそこに人が集まってきたりとかするのは傾向としてあります。
なるほど、
はい、バラバラにしてるとやっぱりうまくいかないですよね、
うん、
はい、あとはまあの流す情報をまあ洗練して、
うん、
その絞り込んでやると、
うん、
で自分のキャラクターを売るっていうんであればそのキャラクターが分かるような投稿に変えていくとかいうことですね。
なるほど、森部先生もそういうことも、考えながらこう記事を作って発信をされてらっしゃるということですね。
そうですね、まあ、ある程度まあ長くやってるので、まあ、それができている部分に関してはまあ多分伝わってると思うんですよ。だから全然僕のこと知らない人とかでも初めましてみたいな感じでなんか手土産でお持ちいただいたりするのが、例えばその猫のシールが貼ってあったりとかね、まあまあそのぐらいにはもうなってるので、多分それはもうできている部分だと思います。はい、
素晴らしいですね。やっぱりそれもこう豆じゃないとできないとか、結構そこにかける時間や労力はかなりかかりそうなんですけど、
はい、
そこは惜しまずにやっぱりファン獲得のために発信をするというのが重要ということですね。
そうですね、時間がかかるっていうことに関して言えば、うん、そのじゃあ時間かけないでやるんだったら他にどういう方法があるのって、こう画期的なものがあれば別ですけど、
うん、
どっちにしても最低限の時間っていうのは使うわけですから、
ええ、
じゃあどうせ使うんだったらそれに絞り込んだ方がいいんじゃないっていう、まあ、効率の問題ですよね。
なるほどですね、はい、どうでしょうか松島さん。
そうですね、はあ、すごい、あのフェイスブックの投稿とかもすごいそういうとこまで考えられてたんだと思って。
そういうことですね、
すごい、
まあ、長く昔からこう見てもらったら分かるんですけど、表現とかも変わってるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、使う言葉も変えてます。
うん、
はい、
そうか、
ぜひ参考にしてみたいと思いますね。
はい
はい、はい、ということで今日のゲスト松島さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、さあこんな感じでですね、今後も企画をですねどんどん立ち上げて、森部君盛り上げていきたいと思いますよ、
はい、
そして番組はですね後日も聞いていただけるようにポッドキャストで配信を行っております。Facebook をしていらっしゃる方はぜひ福岡街角森部塾検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして森部先生のメルマガ、こちらのご登録もお待ちしております。
よろしくお願いします。
こちらのメルマがですね、ちゃんとフェイスブックからでも飛べるようにしておりますので、ぜひフェイスブックもチェックしてください。福岡街角森部宿、この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。